ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月9日火曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。昨日の番組のオープニングでね、公立の学校によっては昨日が入学式だとか、はい、というような話をしました。まあうちの子供もですね、帰ってきた新しいクラスのねメンバー表を持ってきて、クラス会が行われたんだというような話があったりとかで、結構ねおめかしした、お子さんとお父さんお母さんの姿を街で見かけたりとか、はい、春だねという感じで、なんとか桜が持ってよかったんですけれども、ね、この外の陽気ちょっと春の嵐めいていて、これ一気に花が散ってしまうかなという感じなんですが、結構心配なほど降るんですか？
そうですね、この後9時頃から発達した雨雲が関東地方にかかる見込みでして、雨のピークが午後2時から3時頃ということで、1時間に30ミリ以上の雨の予想ということなんですよね。で、この雨の降り方というのも注意が必要で、今現在その大雨警報というのは出てなくて、大雨注意報が神奈川県に出されてはいるんですが、大雨警報がですね、東京、埼玉、千葉などにこう出てくる可能性もあるということですので、交通にも影響が出たりとか、道路の冠水にも注意が必要ですね。で、加えて気温の下がり方にも今日は注意が必要でして、今日本放送屋上の温度計 17.5 度で、予想最高気温20度なんですが、この雨のピーク、はい、2時3時過ぎてくると一気にこう北風になって冷えてくると、はい、夕方6時頃はですね13度くらいまで下がる見込みということなので、
結構寒暖差が激しいね。
そうなんです。一日の中での気温の変化というのがもう非常に激しいので、ストールであるとか調整しやすいその服装でお出かけになっていただいて、その体調ですね崩さないように気をつけていただければなと思います、
風はどうですか？
風も強くてですね、そうですね、強風注意報が、広い範囲に出されていて、波浪警報が三浦半島に出されています。
海上は、風が強いということになると、ね、波が高くなりますので、この後交通関係も、風が強くなると鉄道関係も影響を受ける可能性もあるということであります。情報入り次第お伝えしてまいります。レーダー見ますと雨雲今その、激しいところというのが静岡県から神奈川県にこれから移ってこようかというあたりになってますんで、そうすると6時から新幹線が動き始めますけれども、各地の雨量計等々が、どういう動きを見せるのかというのもね、また問題になってまいります。その辺も含めてですね、情報は入り次第お伝えしてまいります。で、鉄道に関しての話だとですね、昨日なんか報道があったようですが千葉の先の方を走る銚子電鉄って、ごめんなさい変なとこ入っちゃった、あまりに気取ってるんでですね、標識などが取り外される被害があったということがあったんですね。これ週末あたりからなんか新しいといってもですね、ここは基本的に新車を入れるわけではなくって、どこかで活躍していた、子供たちが第二の人生を歩むという鉄道でありますんで、ちょっと昔で言うとですね、京王線で昔走ってた列車だとか、あるいは銀座線で昔走ってたですね、ちょうどポイントといって、分岐のところを越えると電気が一瞬バチンと落ちるようなですね、昔々 のオレンジ一色みたいな電車とか、ああいうのが走ってたんですけど、なんかちょっとね、西の方からですね、また新しい列車を入れたんだっていうね、高野山に登っていくズームカーってやつを入れたとか、いろいろこう話題があったんですけど、その辺をこう撮影しようとしたのか、駅間のですね、標識だとか、立ち入り禁止を予告する看板が地面から抜き取られて近くに落ちていたという、 でそれを、まあ、あの撮影に訪れた人が見つけて銚子電鉄に通報したということであります。で銚子電鉄は当然ながら運行に支障が出ることも考えられる危険な行為だと、常識的な範囲でマナーを守って撮影をお願いしたいと、かなりオブラートに包んでおります。これは運行に支障が出ることも考えられるって書いてありますけど、鉄道事故っちゅうのは人が死ぬんですよ。あのね、石一個置いたって列車ひっくり返るんですよ。そういう事故が昔あったわけですから、こういうことをやっては絶対に言えないと。まあこれも当然道路鉄道の往来危険、ということで、おそらくは捜査になると思うんですけれども、まあ銚子電鉄はもちろん警察に通報をしたということであります。あのね、こういうことを絶対にというか、もう鉄道ファンと呼んではいけないし、近づくなという話で、どれだけある意味、リスクの高いものを制御しながらやってると思ってるんだと。それは車を運転するんだって一緒ですからね、うん、あれは免許と言って本当は危険だから禁止されてるものを君にだけは許すよって言って免許もらってるわけですから。鉄道だって動力者免許っていうのは、あれ運転手さんたちは国家試験通ってもらって、それでこうやってるというのをですね、でだからこそ風が吹けば止まるし雨が降れば止まるんですよ、だって危険なんだものっていうね、うん、その辺をご理解いただきたいというのをせずに願うところであります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、双日総合研究所チーフエコノミスト、吉崎達彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、昨日から東京で日本版ライドシェアがスタートしたというニュース。それからニュース7時またぎは、岸田総理、国賓待遇の訪米ということで、昨日出発していきました。それから、半導体の工場建設のため、バイデン政権は、TSMC、台湾の半導体大手に補助金1兆円交付へというニュースも入っております。7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、静岡県の川勝知事、明日にも辞職願を提出というニュース、だいぶ早まっております。それから街角ケーキについて、ニュースプラス1は、物流2024年問題、コンビニ2社が東北地方で一部共同配送するというニュース、そして7時40分頃のここだけニューススクープアップは、日銀植田総裁、今日で就任1年というニュースを取り上げてまいります。メール X こちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。おはようございます。
おはようございます。
まず現地8日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前週末に比べて$11.24安い38,892.80で取引を終えました。一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 5.43 ポイント上がって 16,253.95 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約20銭円安ドル高の1ドル ＝151.83付近で取引されています。ニューヨーク市場で円相場は一時1ドル ＝151.94まで下落しましたが、またしても152円台を目前に下げしぶりました。
はい、
152円台に下落すれば政府日銀が円買い介入に動くかもしれないとの警戒感が引き続き円売りを抑えている状態です。この1ドル152円の攻防をめぐる市場と政府日銀の神経戦はかれこれ3週間も続いていることになります。
はい、
明日10日にですね、発表されるアメリカの3月消費者物価指数 CPI が予想を上回れば、円相場が34年ぶりの152円台に下落する可能性があるとして、市場は関心を寄せています。
このドル円のね、攻防の一方で他の通貨っていうのは結構どうなんですか？円安方向行ってるんじゃないですか？
はい、改めて、他の通貨に対して円を売るっていう動きが出てきてまして、特に目立っているのはオーストラリアドルでしょうか。一応オーストラリアドル100円台久しぶりの
3桁上がってきたってこと
ですね。3桁に伸びて5ドル高円安水準と なってますし、まあ、その他ユーロ円ですとか、
うん、はい、
イギリスポンド円ですとか、まあ、南安値圏で円の安値圏で推移しているという状況ですね。
なんかドルだけ見てると動いてないように見えるけど、他のところでなんか激しく動いてますね、
う
ん。ま
あ、基本的に円は全面的に安い、安いという状況は続いています。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。今日紙面はもうね、バラバラという感じであります。朝日新聞、機能性食品被害報告ルール、政府検討、因果関係不明でも、違反なら販売不可にという、例の紅麹原料を使ったサプリメントの健康被害の話、まあ、小林製薬がね、機能性表示食品として販売していたものでありますが、まあ、このお話、まだその原因だとか因果関係っていうものが、まあ、いまいち完全に明らかになっているわけではないということがあるんですけれども、まあ、そういった場合でも保健所などへまず報告するということを付け加えるんだというところであります。まあ、だからこれ機能性表示食品の仕組みの問題というよりは、その製造方法だったりとか、まあ、食品の安全そのものの方の、ね、問題になってくるのではないかと、こういうようなところです。それから読売新聞、コロナ特例貸付返済 37%、 数千億円不能の恐れ、国の困窮支援ということで、まあ、コロナの、ね、感染拡大期に生活困窮者らの暮らしを支えるために、特例の貸付制度というものを作りました。で、合計で1兆5000億円余りが貸し付けられたんですが、まあ、そのうち返済されたのは4割余りにとどまったということだと、いうことなんですけれども、まあ、これ緊急のね、支援だったということなどを考えると、当時も確か議論があったと思いますけれども、なぜ貸し付けなんだと、これ緊急で本当に困窮している人たちに対しては、まあ、一定の収入水準なので給付金などにしてもいいんじゃないかみたいな話もあったんですけど、結局やっぱりこういうところの問題になってくるよねというところです。それから毎日新聞は、中国国家主導で核融合という、プラズマ運転で世界記録というですね、一面トップの記事を作っております。まあ、このね、核融合の研究に関してっていうのは、まあ、日本もいろいろやっているわけですが、随分と詳しく書いてるなという感じです。それから産経は、倒産急増、9年ぶり9000件超という、東京商工リサーチが昨日発表した令和5年度の全国の企業倒産について、前の年度と比べて 31% 増えたということで、物価高だとか人手不足が理由だというようなことが出てきております。まあ、このあたり経済についての話というのは、後ほど、今日のコメンテーター吉崎達彦さんと、昨日は景気ウォッチャー調査などね、経済指標も出ておりますので、まあ、その辺でまた掘り下げていきたいと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。おはようございます。はい、
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、まず取り上げていくのが、昨日から東京で日本版のライドシェアが開始されたというニュースであります。なんかね、結構新聞一般紙もライドシェアっていう看板をつける様子なんてのが、載っておりますが、写真で。
ただなんか聞くところによると、はい、全然数が足りなくて、多分今日なんて1日ね、はい、歩き回って全然そんなの走ってないのを見かけない、うん、多分そんな感じだと思うんですけれども。
そうですね。
なんかその国交省からタクシー会社に、まあ、こういうやり方でっていうのが伝わったのが3月29日で、全然、間に合ってないとかっていう話ですよね。
3月29日は先週の金曜日ですもんね。先週、先々週か。
開幕戦の日でしたね。
うん、ああ、そうですね。
悔しかったな。
我がタイガースは。
はい、いや、それはいいんですが、なんですかね、やっぱ日本って国ってやっぱ変わるときっていつもこういう形で最初にちょびっと変えて、いやこれはもう画期的なんです、清水の舞台から飛び降りる思い出とか言いながら、これ多分全然聞かないじゃんって話になって、で半年後ぐらいになって、じゃあもうちょっと広げましょうかとかって話になって、まあ最後はなんかもうわーっと増やすっていうことに多分なるんだろうなと。だって タクシー不足って、はい、まあ、将来自動運転ができるようになれば、まあ、さておいて、当面良くなる、はい、不足が解消する見込みってまずないですよね。
そうじゃなくても今人手不足でって言ってね、この人手不足倒産なんて話が出るぐらいですもんね。
先週ちょこっとだけ京都に行ってたんですけれども、はい、京都もすごい感じでしたね。あ、でもね、MK タクシーで、
はいはいはい、
それっぽいライトシェアの準備してるような車両を見かけたんで、
なるほど、
ああ、やっぱ京都はさすが進んでるなというか、
まあ、もう需要に供給追いつかないからしょうがないと。い
や
い
や、もうだって京都駅の周りなんて、もう目の子7割外国人ですよ。
ああ、そうっすか。
祇園の辺行ったらですね、
はいはいはい、
ちゃんとした和服を着た女性が中国語喋ってたりするんです。
なるほどなるほどなるほど。
浅草あたりで見かけるのって、どう見ても様になってない方がこれ以上申し訳ないですけど、多いんだけど、
はい、
やっぱ京都すごいなと、レベル高いなと、
まあ、キスケのレベル、そして街並みの中に入ると、
そうそう、ちゃんとしてるんですよ。
なるほど。まあ、でも本当ね、で、一方で地方はもう担い手がそもそも高齢化もあってなんて話ですもんね。
まあ、これ結局、まあ、スタートは大都市だけなんですけれども、
そうですね、
まあ、私割と地方都市よく行く人間として、
はい、
やっぱり結構あるわけですよ。空港からすごく空港がすごく不便な、うんうんうん、場所にある県が、
はい、
でどことは言いませんが、そういうところでこれライトシェアやってくれたら、多分地元の人は、あ、だったら俺もちょこっとやろうかって言っても、それだけで、
はい、
まあ、便利になるし、値段下がるし、その、まあ、ライトシェアやった人は当然小銭が入るわけでそれ使うし、はい、本当、もう、もっと思い切り開けてやってくれた方がいいのになと思うんだけど、まあ、いろいろあるんでしょうね。
その業界の中のね、いろんなことというのが。まあ、本当ね、特に地方に関してはこれ結構もう深刻だから、そっちをなんとかしてくんないと、本当に移動手段なくなっちゃうよって人が出ますからね。
そうなんですよね。
まずはこの日本版ライドシェアについてのお話でした。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。こちらのニュースです。岸田総理大臣が国賓待遇でアメリカへ出発。岸田総理大臣は昨日夕方、アメリカワシントンに向けて羽田空港を専用機で出発しました。日本の総理としては9年ぶりとなる国賓待遇での訪問です。到着はワシントンでアメリカのバイデン大統領との首脳会談や上下両院合同会議での演説などを行います。またノースカロライナ州も訪れまして、日系企業の様子なども視察するということです。9年ぶり、まあ、安倍さんの時以来ということでありますが、
は
い、
そうですね。岸田さんは本当なんかこのものすごい今高揚してると思うんですよね。
お
で、岸田内閣ってもう実は2年半も経ってるわけですけど、
はい、
2021年の10月に発足した時に、まあ、岸田さんはとにかくすぐにでもワシントン行きたいと、
はい、
もう参勤交代と言われようがなんて言われようがとにかくアメリカ行って、うん、バイデン大統領に会いたいって言ってもなかなかこれ許可が出なくて、
そうでしたね。
だから最 初に行ったのって23年1月ですからね、えらい待たされたわけなんです。
なるほど、1年以上。
でこれね、待たされた理由、最もな理由ってのは実はあって、
はい、
いやもう一応なんか表向きの説明は、いやバイデン政権は国内政重視だからとかいろいろ言ってたんだけど、うんうん、極めて分かりやすい理由があって、うん
はい、
つまり民主党側から見ると日本に対するちょっとこの疑念があるわけですよ。
疑念
でよく我々も言うじゃないですか、共和党の大統領の時の方が日米関係はうまくいくんだと、
言いますね、
中曽根レーガン、小泉ブッシュ、
はい、
安倍トランプ、うん、みんなそうじゃないかと、
はい、
で
確かに、
で実はこれね、アメリカの民主党関係者に聞いたんですけど、これね、ビル・クリントンの時は8年間の間に日本の首相7人変わったぞと。
あ、なるほど。
でオバマ政権の8年間の時は、はい、まあ、後半4年間は安倍さんだったんだけ ど前半の4年間が、麻生さんに、鳩山さんに、菅直人に、野田佳彦。
あ、なるほど。
でとにかくね、悪しきジンクスがあって、
はい、
なぜか分かんないけど、うんうんうん、アメリカが民主党政権になると日本の首相はすぐ変わるんだと。で、あの時、21年に、まあ、1月にバイデン政権が発足して、その時菅さんじゃないですか。
あ、そうですね、菅さんでしたね。
その菅さんがいきなり8月に、はい、倒れちゃう、あ、8月、まあ、9月で辞めちゃって、
ね、総裁選出なかったと、ま
あ、でそうすると岸田さんに怖くて会えない、うんうん、
なるほど。
ここで会ってまたね、半年ぐらいで倒れたらどうすんだと、お前ら信用、もうトラックレコード悪いんだからってことで、なかなか会ってもらえなかった。
なるほど。俺たちはハンバーガー、あんなでっかいハンバーガーまで用意したのにさ、すぐやめちゃうんだもん、
本当に。そう。
なるほど ね。
で、ただね、岸田さんやっぱり実績積んできたというのもあるし、はい、まあ、何より22年の2月にウクライナ戦争が始まっちゃったんで、はい、もうそれどころじゃなくて、で、国連安保理が機能しない状態になったら、もうできることっていうと、まず G7 で、
やるしかない、ま
あ、やるしかないとかね。
なるほど。
あそこで、うんうん、まあ実は、結構実績を積んできて、
ちょっとその辺指示またぎます、
はい、
改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新葉一華です。
今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
岸田さんは先ほどアメリカワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地に到着をしたということであります、うん、まあ、いよいよ外交がと、で岸田さん、その就任から、はい、バイデンさんに会うまでの期間がだいぶ長くなった、その間に、まあ、ある意味こうアメリカから見ると実績を積んできた部分があると。
すごいんじゃないですかね、うん、例えば防衛三文書、
はい、
防衛政策の大転換もやりましたし、
うん、
それから日韓関係が改善して、
はい、
まあ、日米韓のキャンプデービッド会談みたいなのができたとかですね、
はい、
もうなんすか、満額回答じゃないですかね、
うん、
それからクワッドね、
はい、
日米豪印なんかもあれ、うん、日本で、22年の5月にやってたりね、
はい、
まあ、すごいいい働きをしてくれてるんですよ。だから、まあ、日米の、関係でいうと、はい、もうこれ岸田バイデンって大平カーター以来ですね、
民主党の
大統領の時に、
はい、
日本の首相が宏池会出身だと、まあ、うまくいくという。
なるほど。
ただ問題は、はい、カーターは一期だけの大統領に終わったと。
そうでしたよね。
これが、うん、このジンクスが生きているとまたこれはこれで日本は苦労するし。
確かにそうですよね。で、まあ、これ今回岸田さんもう訪米の前から各メディアのインタビューに答えたりだとか、うんうん、こんなことが出るんじゃないかみたいなものもいっぱい出てきてますよね。
そうですね。ただこれから先この訪米で一番大変なのはやっぱり議会強盗演説ですよね。みんなどうしたって安倍さんと比べちゃうから、
はい、
で安倍さんの2015年のパフォーマンスっていうのはちょっともうご本人もね、長い政権の中でももうハイライトみたいな瞬間でしたから、はい、あれを超えるのはやっぱ難しい。 どうですかね。
相当練習したとはね、あのスピーチライターの
谷口智彦さんがね、
本にも書いてらっしゃいますわ。
もうあれはね、大傑作でしたからね。
アライアンス・オブ・ホープと。
そうそう。
希望の同盟
だと。今回どうすんだろう。なんかあの人割とほな、本当にただ読んじゃうじゃないですか。
岸田さんは。
あの岸田さんの、あのスピーチって。どうですかね、ちょっと心配ですね、そこはね。
まあ、もちろんね、周り官邸スタッフ、ライターというかね、スピーチライターの方が一生懸命書くんでしょうし、
まあ、それはね、外務省も一生懸命考えてると思うんですけども、どうかな。
で、まあ、これ、行って、その合同会議あって、はい、でその後はノースカロライナ州を訪れてという。はい、
本当のね、国賓待遇っていうのは、はい、首都以外、もう一箇所どっか行くって。っていうのがこれお作法、
そういうもんなんですね。
本当はそうなんです。やっぱり地方も見なきゃいけないと。
なるほど。
そこでノースカロライナ州がなんで選ばれるかっていうと、はい、まあ、端的に言うと激戦州だからなんですよ、ね、
やっぱりそこなんですね。
そこなんです。
一応そのトヨタ自動車の、ね、EV 用電池工場だって話を出してますが、
まあ、これはもともとIRA インフレ抑制法案っていうバイデン政権が作った、
はい、
アメリカ国内で EV とか再エネとか、まあ、環境にいいことをする企業には補助金あげますよっていう、まあ、プログラムがあって、まあ、それにトヨタなりホンダなりが、まあ、手挙げてやってるわけなんです。で、ノースカロライナ州って2020年選挙の時に、はい、トランプさんが 1% 差で勝ってるとこなんです。だからそういうところはやっぱり手厚くやるわけです。
はい、
アリゾナ州に TSMC の、はい、半導体工場を作る、はい、全く同じ。
同じ
激戦州だから。
これも激戦州だから。
そうそう、
確かにアリゾナも票の数え直しとかいろいろありましたよね。
でジョージアは、電池工場とかね。もうね、分かりやすい。もう本当ね、最近のこのアメリカの政策、
はい、
経済政策の皮をかぶって全部狙いはそれ、
大統領選、政治
ですよね。
まあ、そんなあからさまなことしたら当然相手側からしたら怒りますよね。
多分これトランプ支持者から見るとなんだ岸田はと、はい、バイデンにそこまでおもねるのかっていうふうに、まあ、思われるでしょうけど、まあ、これしょうがないですよね。
しょうがない。
だってアメリカがこれだけもう分裂しちゃってんで、でそれやっぱ現職の大統領に優勝するしかないですよね。
まあ、日本としてはもうアメリカと付き合うと、
そう
共和党のアメリカだろうが民主党のアメリカだろうが、
これは超党派でなきゃダメよっていう話をこれ多分議会合同演説でもするんだと思うんだけど、悩ましいとこですよね。
それがどこまで刺さるのかというか、
だから人によってはね、二党を追うじゃないけど、
はい、
一応ね、トランプに保険もかけといた方がいいんじゃないのかっていう人はたまにいるんですけど、
はい、
いや今の状況はそれは、ね、難しいから、もうちゃんとここは、はい、現職にかけるしかないんじゃないかなと。
なるほど。まあ、コウモリ外交みたいなことやっても、
いやいや、そう、本当日本企業なんかでもね、まあ、あるんですよ。もうその IRA を当て込んで、
はい、
まあ、もうすでにアメリカ進出決めたんだけど、トランプ政権になったらこれ予算なくなるかもしれないよねって、うん、いやでも そんな風にあんたが思ってるところを見せたら、じゃああんたの脱炭素は偽物かっていう風に見られちゃうん で、
はい、
でそれはそれでまずいんで、だったらここはね、ブレずにやった方がいいんじゃないのっていうとこだと思うんですよね。
まあ、で利害関係者は大統領、まあ、大統領の権限はもちろん大きいですけど、ね、それだけじゃないですもんね。知事とかもそうだし、
議会もあるし、あと意外なことに州政府って結構この問題に関しては大きな力持ってて、テキサスなんてもう典型的なレッドステーツ、はい、まあ、共和党州なんですけど、ああいうところが結構その再エネやりたいとか、脱炭素やんなきゃってことで、まあ、外国企業歓迎なんですよね。だからそういうのを考えたらね、
はい、
もうやっぱりあんまりこの4年ごとの選挙に振り回されちゃいけなくて、まあ、ある程度もう もう方針決めたらブレずにやっていくしかないっていうところかなと思いますね。
なるほど、それは日本国も企業もと、アメリカの、まあ、岸田さんの訪米、そして、最後アメリカ大統領選この先というところまでお話をいただきました。
おはようニュースネットワーク、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さん。取り上げるニュースはこちらです。静岡県の川勝知事が明日にも辞職願いを提出。新人職員への訓示の中で職業差別とも受け取れる発言をしたことなどから辞意を表明していた静岡県の川勝知事は明日10日水曜日にも県議会議長に辞職願いを提出する意向を固めました。静岡県知事選挙は早ければ5月下旬に行われる見通しですということでなんだか急転直下で動いております。いやいや
本当にあの出たとこ勝負というか、
はい、
行き当たりばったりな方ですね本当に。私一言だけ言わせていただきたいのは、私も一応シンクタンク業界の人間ではございますが、
はい、
私シンクタンクがそんなに知的な世界だと思ってなくてまあやってることは結構ドスコイ系っていうかね、
ドスコイ系体力勝負で、
もう体力勝負根性みたいなところが結構あるよね、はいって話をこの間したら、あの渡辺恒夫さん、あの笹川財団 の、まあ、あの仲良しなんですけど、
はい、
彼がボソッと言ったのは、うん、人間関係も大事ですからねそうなのよそうなのよと。
人間関係
シンクタンクってね、はい、もう根性とね、あとは愛嬌
根性と愛嬌
そう、それあの決してそんなね、なんか高度な世界だとか思われたくないですよね。そんな風に思われていたとしたらちょっと
侵害、
はい、まあまあ、学者の方にちょっと言うのは何でございますが、はい、
まあ、でも目の前のデータを汗かいて集めて分析してっていうこうエクセルに入れてとか何とかとか、そういうことが、
ね、自分で入れなきゃダメなんですよ、あのエクセルも
これも
人にやらしちゃダメ。
あ、もうやっぱそういうもんですか。
あのちゃんと自分でやんないと。
あ、
で時々過去に遡って見直すとかね、
はい、
もうほんとこれあの、まあ、私はドスコイ系の世界だと思ってますから
やっぱそういうデータが手元に自分であって、自分で作って、は
い、あのあちゃんとあの、はい、まあ、あのチェックしないとダメ。
あ、うん、まあ、昔ね、受験勉強なんかもやっぱりこう文字書かなきゃって、ね、
そう
言いましたけど、やっぱり体で動かして覚える。
そうあとね、やっぱりあと人間関係も大事ですよ。本当ね。
やっぱこうね、この人は知ってる、この人から聞くみたいなのとか。
この人が一番、うん、あの早いとかね。
はい。
もう それのおかげでね、なんとかこうやって、
日
々ごまかしてるわけでございます。
ごまかしてるわけじゃない。いやでもこの県知事選挙ですけれども、はい、あの川勝知事が辞職願いを提出した場合ですが、早ければ来月の9日告示、26日投開票、即日開票となる可能性があるということで、ね、早いですよね。今のところは元、うん、静岡県副知事で、はい、まあ、あの総務官僚をやられていた大村慎一さん、はい、この方はもう昨日取材に応じて立候補の意向を固めたと明らかにした、それから元衆院議員で前の浜松市長の鈴木康智氏、
はい、
そしてあの昨日まさにこの時間帯にですね、電話で出ていただいたんですが、立憲民主党の渡辺秀元防衛副大臣、うん、まあ、半分半分だとこういうふうにおっしゃいましたが、うん、立候補に意欲は示している
い。いや、でもこんな突然に言われてもね。
そうですよね。
ね、都合ってものはあるし。
うん、
で、この今名前が出ている大村さんと鈴木さんだと、本当にこれ、静岡 VS 浜松。
そういうことになる。
駿河対遠
江。遠
江。なんか、大変な戦いになっちゃうんじゃないですかね。
ああ。まあ、そうするとおのおの支える、ね、バックボーンがあってということになると、
結構ね、静岡も、あの伊豆と駿河と遠江でかなりカラー違いますからね。
お、
面白い県ですよね。
ですよね、うん、あ、そう考えると渡辺秀さんは、熱海とか、まあ、まさに、ね、伊豆半島が、
ね、そうですね、
ご地元でらっしゃると。
なるほど、それもあれか。
なるほど。でもそうすると旧国名というかねそういう、こう歴史の世界まで話は遡っていくという、い
やこれやっぱりね、県民的にはすごい難しいところじゃないですかね。
まあね、まだまだあのそういう意味では、あと1ヶ月ほどが、はい、告示まではあるということであります。では続いてのニュースこちらです。
街角景気2ヶ月ぶりに悪化。内閣府が昨日発表した3月の景気ウォッチャー調査によりますと、街角の景況感を示す現状判断指数は前の月と比べて 1.5 ポイント低下の 49.8 となり、2ヶ月ぶりに悪化しました。働く、もう本当現場で働いている方々、はい、2000人余りを対象として景気どうですかって聞くというね、
はい、これね、この4月の景気データってむちゃくちゃ重要だと私は思ってて、
むちゃくちゃ重要、
はい、なんでかっていうと、あの3月の春闘で異常に高い数値が出たじゃないですか、
はい、5%
台、 5% 台で、去年が 3.7%、 今年が 5.3%、 すごいじゃないですか、はい、でもこれサラリーマンはみんな知ってるけど、3月の春闘でいい回答が出ても4月のお給料はまだ増えないんですよね。
はい、
これが6月ぐらいになって、
うん、6月ぐらいにようやく、
でやっと、ああちょっと増えてるじゃんって気づくって感じなんだけど、そうするとね、この4月5月の景気のデータ、はい、つまり消費にちゃんと結びつくかどうか、
はい、
賃上げが消費に結びついて、その結果としてまあ物価もそこそこで進むかどうか、まあ、こうでないと物価と賃金の好循環って言えないんで、4月のデータって多分相当日銀はもう気にしてると思うんですが、
はい、
昨日のこのデータで早速なんかいきなりぐさっとしてんじゃないかなと思いますね。
その、まあ、よくね、俗に景気の木は気分の木だなんて言いますけど、まだ手取り上がってないところで気分的にどうかっていうのをまさに見られるわけですね。
いや、そうなんですよね。それで、この、景気ウォッチャー調査も見てみると、
は
い、コメント欄がやっぱり結構、と思うようなことが書いてあるんですよね。
はい、
で最近私このコメント欄見るときに、大体スーパーコンビニを中心に見るんです。そこが一番早いから、
はい、
でそうするとね、北海道のスーパーで月末が近づくにつれて、トイレットペーパー、ティッシュペーパーが異常なほど売れているっていう指摘があって、いや一応ほら4月から値上げだから、
はい、
私もかみさんに、あんたビール買わなくていいのって言われたりするんだけど、
確かにそうですね。
いや、ビール、ウイスキーはともかく、トイレットペーパー、ティッシュペーパーって、そんなに、一応あるけど、そんなに値傘じゃないじゃないですか。
まあ、確かに。でも、なんかそういうの見ると、あれですね、本当、オイルショックの時を思い出すような感じ
だ
ね。
いやいや、それからね、これは東海のコンビニ、客の購買力が落ちてきている、はい、食品の度重なる値上げが効いているのではないか、ガス、電気料金の補助がなくなったら、一層食費にかける金が減ってくるように見えるとかですね、結構、というようなのがあって、
はい、
なんかこれ、物価と賃金の好循環、本当にこれ、いくのっていうようなのが昨日出てるんですよ。
なるほど。いや、なんかね、メディアの報道だと、その自動車の不正認証の話だとか、天候の不順だとか、そういうものが影響してんだみたいな話してますけど、
能登地震も含めて、まあ、こう言っちゃ悪いですけど、一過性だから、全体として流れはいいはずなんだと思ってたんだけど、
はい、
この賃上げの話もですね、なんでそんな 5% 台できたかっていうと、
はい、
言われてみたら当たり前の話なんですけど、要は80年代後半に入社したバブル世代が、
はい、
先頭が今60歳に達してるんですよね。私の知り合いで87年入社だけど、はい、みたいな人たちがそろそろ、あ、俺も還暦でとかって
、
そうすると、あの世代が、
はい、
定年再雇用になると、はい、そこのコストがガクッと減るんですよね。
確かにそうですね、まだ役職ついてたって人がね、
だから中高年がもらってたお給料が若い世代に、移って、結果的に賃金カーブがちょっとスティープ化する、少し、立った形になると、これ 私正しいことだと思うんだけど、実は企業としての、人件費全体はそんなに増えてない可能性がある。
なるほど。そうすると、ね、それがこう市場に出てって使われないと経済は回っていかないわけだから、
そうなんですよ。だからね、物価と賃金の好循環ってそんなに簡単でもないのかなっていう気がちょっとしてきたってとこですね。
なるほど。で他方でね、毎月の統計調査昨日出ましたけれども、実質賃金はやっぱり下がれたまんまだっていうのがある。
そうですね。それから、倒産の件数が増えてる。これはね、要するにコロナの間もう人為的に一生懸命ゼロゼロ融資とかでやって下げてきたんで、ここへ来て倒産件数増えるっていうのはある意味正しい動きなんです。ここでちょっと新陳代謝進めてくださいと、あんなコロナの最中の先が見えない時にそんなこと怖くてできなかったけど、今なら多少ちょっと先々検討つくでしょっていうことなんで、
人手不足だから、いろいろどこかあるかもしれないし、
これはある意味想定通りの動きなんですけれども、この4月5月の景気指標はもっと慎重に見ていかなきゃいかんなって感じですね。
そうするとこれが内閣支持率もねどう影響するかとか、そんな話にもなってきますね。
そうですよね。
今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いてこちらのニュースです。物流の2024年問題の対策でコンビニ2社が東北地方の一部で共同配送へ。コンビニ大手ファミリーマートとローソンは今月11日から宮城県や岩手県、秋田県で商品の共同配送に乗り出します。まずはアイスクリームや冷凍食品などを対象に、物流が比較的安定している4月から6月、そして9月から11月の一部の曜日で実施し、今後は実施地域の拡大も検討するということです。トラックを配送トラックを共有して、宮城多賀城市にあるファミマの物流拠点と、岩手盛岡のローソンの物流拠点それぞれで、自社商品を積んだ後に秋田にある両社の拠点に配送するんだ。
なるほどね。コンビニにとってね、配送ってのは生命線なわけですよね。
そうですね。
で今までは各社各用でやっていて、そこにもうちょっとでも他人に知られるのは嫌だっていうのが多分あると思うんですよね。
はい、ノウハウが。
売れ筋がどれで、この時期にこれが売れるんだみたいなことは絶対教えたくないみたいなのがきっとあるはずなんだけど、
はい、
こういう時代に今入りつつあるんだなってことですよね。で、コンビニはどうかさておいてですよ、
はい、
考えてみたら結構日本の物流って縦割りになってるわけですよね。なんとかロジスティックスとかね、
はい、
なんとか物流とかって会社あるじゃないですか。でそれぞれに皆さん、大企業特に製造業が、倉庫を作って、ネットワーク作ってる。でも考えてみたらあれって変な話で、そんなの全部物流の、専門業者にもう、はい、上げちゃえば任せちゃえば本当はその方がいいはずなんだけど、
はい、
でもやっぱりこれは縦割りが続いてるんですよね、日本の場合って。でどうかすると、本社で、功績あった人をポスト外れた後の、ポジションみたいなこともあって、
はい、
なくせないとか、
社内グループ内の全体のこう人事としても、言ってみれば社内天下り的な
こうね。でも考えてみたら、そんなのむしろ横割りでね、
はい、
物流は完全にもう、専門の会社に任せちゃった方が実はいいんじゃないか。でこういう変化ってやっぱりじわじわ始まるのかな、この2024年問題でね。
いろんな業種でね、それこそまさにその垂直統合、今まで一気通貫で、メーカーも設計から何からっていうのを水平統合しないとダメだよって、それにずっと乗り遅れ続けてきたのが日本なのかもしれないですもんね、この30年
ぐらい。なかなかね、こういう変化って苦手なんですよ。
横口を通すような。
日本企業。やっぱり じゃああの人どうすんだみたいな話で、いつもそっちに目がいっちゃうんで。ただ、そろそろ物流の横串っていうことを、 考えなきゃいけない時期に来てんじゃないかなということを感じさせるニュースですね。
ね、あの一部のところではもう請け負う形でやったりとかっていう、
いやその方が絶対早いっていうかね、どうかするとその行きは荷物積んで帰りは体帰るみたいなことが起きちゃうわけじゃないですか、垂直でやってると、
はい、
でそれを、まあ、あのなるべくだったら水平型にして、まあ、あの行きも帰りもちゃんと荷物を積んでっていうふうにした方が、まあ、いいはずなんですけども、どうなんでしょう。
そうですよね。でまたね、配送センターは、荷物を集中する時間帯があるから、そこでもうずっとこう、待つドライバーさんがいて、でも待ってる時間も勤務時間だから、そのうちにこれもう動かせなくなっちゃうぞみたいなことになっちゃうと、
そう、あとあのトラックの運転手さんの話聞いてると、なんか私なんかはあの昔の菅原文太のイメージがあって、
トラック野郎、
はい、なんか自由な世界なのかと思ったら、今全然そんなことはなくて、もうドラレコはあるし、アルコールチェックはあるし、ちょっと町内会の人で一緒に飲んでて、僕明日仕事ですからって言われちゃったりしてびっくりするんですけど、トラックの運転手さんってもっとなんかこの、合法来楽というか、構わねえ行っちゃえみたいな人じゃもう全然なくなってるんですよね。だからもうちょっとその辺を少し変えないと、あんまり人が集まってこないんじゃないかっていう、そっちの心配も感じるんですよね。
だからね、一方でコストはどんどん下げられてしまっているというね、賃金の部分の話っていうの
は
ね、
乗ってる間全部もう見張られてますからって聞いて、ちょっとね、と思っちゃいました。今そうなんですよね。
そういう時代なんですもんね。だから本当に高度プロフェッショナルでやってらっしゃる方々っていうことなんですけど、だ賃金は高度プロフェッショナルの賃金じゃないじゃないかって話ですもんね。コンビニの物流、物流の2024年問題についてでありました。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では続いての時間はここだけニューススクープアップ。日銀の植田総裁、今日で就任1年。日本銀行の植田総裁は昨日の衆議院決算行政監視委員会で、今後の金融政策の運営について新しい枠組みの下で経済状況の変化に適切に対応したいと述べました。今日4月9日で総裁に就任してから1年となります。1年経つんですね。
いやすごいですね。でね、結構ねこれ金融関係の人と話してみると、もう皆さんなんか過去形でお話しされるんですよ。
過去形、
もう良かったねみたいな、要は異次元緩和を3月19日の、金融政策決定会合でもう、ほぼほぼ終わらせちゃった、だから一番大変なところがもう過ぎちゃったんで、良かったねっていう感じで話す方が多いんですよ。
もう仕事終えた感が。
で、やっぱり一番もうみんな心配してたのは、イールドカーブコントロール。長期、上下10年もの金利の操作っていうのは、これ行った瞬間にもう相場動いちゃうから、必ずこれサプライズ、騙し討ちになっちゃうわけですよね。これどうやってこの YCC やめるんだろうと思ってたら、うまい具合になんか有名無実にしちゃって、この3月はもうやめますって言ったら、もうなんかスーッとそのまま、
そうでしたね、
取っちゃったっていう、あれをうまくごまかしたようなっていう感じで、上田さんよくやったよねって
、
もうちょっと言うと、金融正常化はまだこれからだっていう人は結構多いんですが、それは正しいんだけど、黒田緩和10年間ずっと続けてたら、最後の最後に、コロナと、ウクライナ戦争とが起きて、物価がぶわっと上がって、やっとこのそのフラットな状態から抜け出すきっかけが見つかったと、いやよかったねっ ていう、まあ、そういう反応が今多いかなと思いますね。
まあ、そのね、正常化まだこれからだとか、金利のある世界に戻すんだみたいなことも言われますけど、
そうですね、ただこれもね、この3月19日の決定会合は、ずいぶんリークが多かったよねっていう説もあって、サプライズの黒田に対してリークの上田かっていう話もあるんですけど、ある人が言ってたことなんですけど、メディアだけじゃなくて銀行に対しても結構リークがあったんじゃないかと、というのはある3メガの一つの銀行がですね、金融政策決定会合の直後にタンプラ買えませんって発表したんです。短期プライムレートっていう、銀行にとって一番大事なところを、うちは買えませんと。
企業の貸し出しとか、あと変動型の住宅ローンの基準となるやつですよね。
買えないって、マイナス 0.1 をゼロに戻しただけなんで、それは正しいんだけど、そんな判断がとっさに出てくるってことは、これ多分聞いてたんだろお前っていう、話があって、そういう意味ではね、本当の意味で大変なのは次に、多分 0.25 どっかで上げてくる、それ早い人は7月だっていうし、マジョリティというか、多数派は10月で、それから年内もとてもできない、利上げなんかできないっていう人も結構多くて、そこは意見割れてるんですけれども、タンプラが上がるのってそこなんですよね。でそうすると、変動型の住宅ローン金利なんかも動いてくるから、次の日本経済の正念場ってそっちかなって感じですね。
いわば引き締めになるわけですよね、金利が上がるっていうことは一方で、
でこれまで1年間の植田さんのパフォーマンスということで言ってみると、私はやっぱ相当高い点を上げてしかるべきかなと、強いて文句をつけるとしたら、1回12月にチャレンジングとか言ってちょっと思わせぶりなことを言って、これは利上げ近いぞってことで一瞬ミスリードした感じがあった、強いて減点するとしたらあれぐらいで、1年間のパフォーマンスとしては非常に高いんじゃないかなって思いますけどね。
雇用は安定し株価も上がり、
何よりもう不連続な動きはないですよと、黒田さんはねサプライズの方だったけど、もうそういうことしませんからっていう、そこのに対する信頼感は相当あるのかなと思いますね。
でこの先 の, その利上げのタイミングとかって、その諸説あるとおっしゃいましたが、これってやっぱアメリカの経済とかとの見合いになってきますか。
そうですね。でこのアメリカの利下げが早ければ3月とか言ってたのが、今はもう6月もちょっと無理かなっていう感じになってて、それぐらい、アメリカ経済が強いんで、結果的に円安もなかなか是正されないっていう感じですよね。ただ、これも年内どっかでアメリカは、必ず利下げは来るし、日本も5割以上の確率でどっかで、上げてくると思いますんで、そういう意味では修正はされるんだろうなと思いますけどね。
それがどのタイミングになるかはもう、状況次第と。
そう、ただね、この為替は本当に当たらないですからね。
マイナス金利解除で日米金利差考えたら、これ円高になるよねと言っていたのが、むしろ市場は円安にアタックかけてますもんね。
そうなんですよね。もう噂で売って真実で買う、噂で買って真実で売るか、そんな感じですよね。
これね、今152円の壁みたいなものでずっとこうせめぎ合ってますけれども、これ次はどういう展開にって、これがだから難しいんだって話なんですよね。
神田財務官がね、今本当にどうするんだっていうことで、注目が集まっちゃってますけれども、ただ難しいですよね。介入ってやった時は確実に効きますけれども、でもそうするともう、 ここを狙ってるわけねっていうふうに見透かされると、
はい、
じゃあ次からはこの最速相場みたいな形になって、でそうするとこのマーケットのお金と政府のお金っていうのは要するに無限に対する有限の戦いみたいになっちゃうんで、いや神田財務官苦しいところでしょうね、
はい、なんか局面変わってくれというような、
ですよね。
で世界経済を見渡すと、まあ、中東もきな臭いというところで原油の価格も上がったりなんかもしれます。
そうですね、特にイランの領事館、はい、ダマスカスの方が攻撃されたっていうのは、はい、あれはちょっととんでもない話ですから、やっぱじわじわと聞いてきましたね。でイランは一体どんな形で反撃するのか、
はい、
ただそこまで彼らも強くないんで、どうやってこの国内的に、まあ、メンツの立つような形で、対抗措置を打ってくるかっていうのが、まあ、この後の非常に神経をすり減らすような状況なんでしょうね。
経済の行方、まあ、日銀の植田総裁就任1年というところから地政学のリスクまでお話をいただきました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。